はようございます。一言お祈りをしてメッセージを取り次ぎます。愛する天のお父様、あなたの聖なる皆を賛美します。8月の歩みをあなたが守ってくださり、この9月初めの礼拝をあなたの前に共に捧げるようお導きくださりありがとうございます。今御言葉が開かれました。どうぞこの時をあなたが豊かに祝福してくださって、主はあなたの御心を私たちに教えてくださいますようにお願いをいたします。愛する主イエス様のお名前で祈ります。
アーメン。
小さなものというタイトルでメッセージを取り次ぎます。今日の聖書の箇所には小さなものについて2つのことが教えられていると言えるでしょう。1つ目は私たちが小さなものになる、子供のようになるということ。そして2つ目は小さなものを大切にしていくということです。まずイエス様は弟子たちに小さなものになること、小さな子供のようになることを教えてくださいました。この世は人の上に立つことを求めます。自分が認められ、自分が偉くなり、自分が高められることを求めます。誰の心にもそのような思いはあるでしょう。弟子たちもそうでした。弟子たちはこう質問しました。一節、天の国では一体誰が一番偉いのでしょうかと。この質問の裏に隠れているのは自分が偉くなりたいという願望です。その思いを見抜いてイエス様は一人の子供を呼び寄せて真ん中に立たせて言われました。3節、よく言っておく、心を入れ替えて子供のようにならなければ決して天の国に入ることはできない。子供は権力を持っていません。この世は自分より偉い人にはへつらい、自分より下の立場にある人に対しては見下すように接し、またコントロールしようとします。そして少しでも上に立つことができるように、少しでも自分の有利になるように生きようとします。しかし子供はそのような権力争いから自由です。なぜなら子供は自分が小さなものであること、弱いものであることを知っているからです。子供は自分の弱さを知っているので親に全面的に依存します。自分では何もできないこと、自分には親の助けが必要なことを本能的に知っているのが子供たちです。小さな赤ちゃんでさえも親により頼むことを知っています。何か不満があると泣きじゃくって親の助けを求めるのです。あなたはどうかとイエス様はこの朝また私たちに問われます。もちろん権力そのものが悪いわけではありません。私たちに与えられたこの世での力が大きければ大きいほど、私たちはより多くの人に影響をもたらすことができます。より多くの人にイエス様の素晴らしい福音を届けることができます。それは素晴らしいことです。ここでイエス様が見ておられるのは権力を持っているか持っていないか、そのことよりも私たちの心、私たちの心の中にある動機です。人の上に立ちたいという思い、人を自分より下に見て人をコントロールしたくなってしまう思い、そのような思いが私たちの中にないでしょうか。神様はそのような心をお喜びにならないのです。また私たちは子供が親により頼むように神様に全面的により頼んで生きているでしょうか。自分の力でなく神様の力を信じて生きているでしょうか。この世の多くの宗教はもっと努力をして神に近づきなさいと教えます。良い行いをしなさいと、良い行いをして神に認められなさいと。しかし聖書は言います。良い行いをして神様に近づくのでなく、ただ一人良いお方である神様により頼みなさいと。あなたの努力によって生きるのでなく神の力によって生きなさいと主はそのように言われるのです。先日行われた全国青年大会で講師の中村ジョー先生が繰り返し引用された言葉がありました。ジョン・ウェスレーの言葉です。 とても素晴らしい言葉ですので、二度読ませていただきたいと思います。だから、罪許された罪人として、あなたはありのままの不敬虔な姿で、ストレートに神の御元へ行きなさい。大したこともない自分の義をかざしていないで、全く不敬虔な罪深い者として、神の御元へ行きなさい。そうすれば、神の恵みを見出し、神は不敬虔なものを義と認めてくださることを知るでしょう。あなたは、注ぎかけの血のもとに連れてこられたとき、罪を取り除く神の子羊であるイエス様と出会うのです。だから罪許された罪人として、あなたはありのままの不敬虔な姿で、ストレートに神の身元へ行きなさい。大したこともない自分の義をかざしていないで、全く不敬虔な罪深いものとして神の身元へ行きなさい。そうすれば神の恵みを見出し、神は不敬虔なものを義と認めてくださることを知るでしょう。あなたは注ぎかけの血のもとに連れてこられたとき、罪を取り除く神の子羊であるイエス様と出会うのです。清いイエス様の前に、私たちは皆罪人であります。イエス様の前に何ができるか何ができないか、何を持っているか何を持っていないか、そのようなことは関係ありません。何ができなくても何を持っていなくても、ありのままの姿で神様の前に進み出ること、自分の不敬虔さ、自分の罪深さを抱えたまま、そのままの姿で神様の身元へ行くこと、そのようにして私たちが主の御前に勇気を持って進み出ていくとき、神様はそれを喜んでくださいます。そしてそのところで私たちはイエス様と出会うことができ、イエス様が私たちを作り変えてくださるのです。イエス様を信じてバプテスマを受けるまではただ神様の恵みでも、そこからバプテスマを受けてからは聖書を読んで礼拝に出て奉仕をして献金をして、たくさん努力を重ねて良いクリスチャンになっていかなければいけない、そんな風に感じることがあるかもしれません。しかし聖書はそう言ってはいません。イエス様は私たちクリスチャンにも子供のようになりなさいと言われます。立派な人になりなさいではなく、子供のようになりなさいと、子供のようになって私のところに出てきなさいと言われるのです。救いが神様の一方的な恵みであるように、清めもまた神様の一方的な恵みです。私たちはその豊かな恵みを神様と一緒に歩く中で受け取っていきさえすればよいのです。愛する人とたくさんの時間を過ごすとき、だんだんお互いが似てくるということを経験することがあります。それと同じように、私たちがただ清い神様と一緒に歩んでいきさえするならば、私たちは神様に似たものへと、清いものへと作り変えられていくのです。もちろん努力することは素晴らしいことです。努力して初めて得られるものがあります。しかし努力自体が私たちを変えるのではありません。努力する私たちと共に働いてくださる神様の恵みが私たちを変えるのです。大きな神様が小さな私たちのうちに働き始められるとき、私たちの努力、私たちの思いをはるかに超えた素晴らしいことがそこに起こり始めていくのです。大きな神様に全面的に信頼する小さなものとならせていただきましょう。イエス様は弟子たちにまず小さなものになることを教えてくださいました。それと同時に 第2番目にイエス様がおっしゃったのは、小さなものを大切にしなさいということです。小さなものを大切にするように私たちは召されています。5節、また私の名のためにこのような子供の一人を受け入れる者は私を受け入れるものである。子供を受け入れることはイエス様を受け入れることなのだというのです。私たちは子供を大切にしているでしょうか。一人の人格として尊重しているでしょうか。みんなで集まって捧げる礼拝が大人の礼拝と呼ばれることがあります。子供にも開かれている礼拝であるにもかかわらずです。また子供が祈るとき、一生懸命賛美をするとき、私たちはどんな目でその子供の姿を見るでしょうか。上手に祈れて偉い、賛美をする様子がかわいい、そんな視線で子供を見ているでしょうか。あるいは神様と親しく交わる子供の姿に感動し、子供たちの賛美を通して栄光をお受けになる神様を崇めているでしょうか。天の国は子供たちのものであるという事実、彼らのようなものが天国で一番偉いのだという事実を、私たちはもう少し厳粛に受け止めるべきなのではないでしょうか。6節以下には、小さなものをつまずかせないようにという警告が続きます。6節、7節。しかし、私を信じるこれらの小さなものの一人をつまずかせる者は、ロバの引く石臼を首にかけられて、深い海に沈められる方がマシである。人をつまずかせるこの世に災いあれ、つまずきは必ず来るが、つまずきをもたらす者には災いがある。子供たちの目は純粋でまた鋭いものです。何が本物であり、何が偽物であるかを彼らは見分けます。もし私たちが信仰深いふりをして、熱心なふりをして、喜んでいるふりをして、愛しているふりをしているなら、子供たちはそれを見分けます。そして教会に失望し、つまずいてしまうということもまた起こりうるのです。ですから私たちは子供のようになり、神様に全面的にすがり、根本から私たちを作り変えていただく必要があります。外を飾るのでなく、本物を見せていく必要があります。それが小さなものを神様へと導く通路になっていくのです。イエス様によってなお新しくしていただいて、小さなものを神様へと導くものとならせていただきましょう。10節から14節にこの小さなものに対する神様の御心が記されています。10節から14節お読みいたします。これらの小さなものを一人でも軽んじないように気をつけなさい。言っておくが、彼らの天使たちは天にあっていつも天におられる私の父の御顔を仰いでいるのである。あなた方はどう思うか。ある人が羊を100匹持っていて、その1匹が迷い出たとすれば、99匹を山に残して迷い出た1匹を探しに行かないだろうか。よく言っておくが、もしそれを見つけたら、迷わずにいた99匹よりその一匹のことを喜ぶだろう。そのように、これらの小さなものが一人でも失われることは、天におられるあなた方の父の御心ではない。神様は、小さなものを愛され、救いたいと願っておられます。そもそも小さいものとは誰でしょうか。それは、私たちのことでもあります。私たちこそ、神様の前にごく小さなもの、救われるに値しない罪人でありました。しかしそんな私たちをイエス様は探して救ってくださったのです。私たちを探して救ってくださったイエス様。 十字架にかかって死ぬほどに私たちのことを愛してくださったイエス様が私たちにおっしゃるのです。あなたも同じようにしてくれないかと。私があなたを愛したのだから、あなたも小さなものを愛してくれないかと。私たちの周りにはたくさんの迷い出た人々がいます。そもそもイエス様のことを一度も聞いたことがない人、聞いたことはあるけれど信じることのできなかった人、信じていたけれど離れてしまった人、そのような人々にも今もなお神様の愛は注がれています。ですから私たちはなお諦めずに祈り続け、探し続けるのです。子供たちでなくても私たちの周りには様々な小さな者たちがいます。この人とはできれば関わりたくない、この人は嫌いだという人がいるでしょうか。そのような人こそ神様を必要としています。そのような人こそ神様は愛しておられます。それは決してその人と無理をして関わらなければいけないということではないかもしれません。時にはそっとしておく方が良いこともあるでしょう。しかしたとえどんな状況に置かれていたとしても、その人のために祈り始めることはできるのではないでしょうか。かっこいい祈りでなくても構いません。私たちの正直な思いを打ち明ければ良いのです。私たちの祈りには力があります。私たちが祈るとき、私たちが小さなもののために祈り始めるとき、神様の素晴らしい御業がそこから始まっていくのです。子供のように小さなものとなり、また私たちの周りにいる小さなものを大切にし、小さなもののために諦めずに祈っていく。そのような私たち一人一人として、今週一週間も用いていただきましょう。祈ります。愛する天のお父様、マタイの18章からまたあなたの御心を教えてくださってありがとうございます。どうぞ私たちが立派な人になろうとするのでなく、子供のようになることができますように。自分の罪を認め、自分の弱さを認めて、あなたのもとに走り寄ることができますように。あなたによって、あなたと共に歩み、そのことによって、あなたに似たものとなっていくことができますように。主よ神様、また私たちの周りに、あなたを知らない者が、あなたを知らない方々が、たくさんおられることを覚えます。どうぞ、私たちの周りに置かれている一人一人を、私たちが愛していくことができますように。イエス様が私たちを愛し、私たちを探して救い出してくださったように、主よどうぞ私たちも魂一人一人を心に抱いて祈り、あなたのもとにお連れするそのようなものとなることができますようにお助けください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。